皆さん、明けましておめでとうございます。今年も聖書と福音をよろしくお願いします。さて、先日私は友人が自分の子供たちに子犬をプレゼントした時の話を聞きました。4人兄弟の子供たちは揃って大の動物好きなんですが、お母さんの反対でペットを飼えない状態が3年続いたんです。ようやくお母さんが許可したんですが、ご夫婦はそれを内緒にして、子犬をサプライズプレゼントすることにしたんです。男ばっかり4人の子供たちはいつも兄弟喧嘩が絶えないんですが、その日に限って、長男が実に余裕のある態度をとってたんです。弟たちのどんな横暴にもニコニコと受け止めているんでした。一体どうしたんでしょうか？実は、彼は隠してある子犬を一足先に見つけてしまってたんですね。これからすごく嬉しいことがあると気づいていた彼は、弟たちのわがままに振り回されることなく、実に穏やかであり続けることができたんです。とても素晴らしい事実に気づいている人は、それを知らないで生きている人より、はるかに力強い生き方になるんですね。今日私は、一年の初めにふさわしく、とても喜ばしい事実をお知らせしたいと思います。それは、神はあなたを愛しておられるということです。たとえあなたにどんな過去があったとしても、それでも神はあなたを愛しておられるということです。聖書の一番最初の書、創世記には、このように書いてあります。神は、人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、と。ここには三つのポイントで、人が神にとって、特別な存在であることが書かれています。一つ目は、人は神の似姿に作られたということです。二つ目は、人は神から祝福を受け取るために作られたということです。三つ目は、人は地を従える尊厳ある存在として作られたということです。一言で言うならば、人は神の手による最高傑作なんだと宣言されているんです。ところが人はこの事実を忘れ、神から離れ、神なしに自分の存在のスタートや尊厳を追求するようになってしまいました。神なしに人間の存在を説明する仮説を進化論と言います。人は偶然によって発生したものに過ぎないと言うんですね。今から20年前、アメリカの連続殺人鬼、ジェフリー・ダーマーという人物が逮捕されました。彼は同性愛の相手を次々と17人殺害してきたのです。現在の裁判では、犯罪が異常であればあるほど、犯人の心身消耗状態を理由に無罪になることが多いのです。しかし彼の場合は、そのようなことは適用されませんでした。極めて冷静な人物であったからです。彼は100年を超える懲役刑を受けますが、その3年後に同じ刑務所の囚人から斬殺されてしまいます。しかし、その3年間に彼はまるで別人のように変えられ、誰もが目を見張る模範囚に変えられていたのです。一体何が彼を変えたんでしょう？聖書なんです。聖書の語るイエス・キリストが彼を変えてしまったんです。当初、精神科医が裁判のために彼を診察しました。それは殺人の原因がわからなかったからです。というのは、彼はカッとなって人を殺めたのではない。また、憎しみで人殺しに走ったのでもなかったんです。一体何が原因だったんでしょうか？医者や心理学者や教育学者がいろいろ面談したんですが、それは 人間に関する彼の考えに由来することであったのです。彼は進化論をまともに信じる人だったんです。自分はスライムのようにネバネバした物質が偶然に命に進化し、そして人間になったと考えてたんです。それが連続殺人とどう結びつくんでしょう。三つあります。第一に、自分も他人も偶然に存在する物質に過ぎないなら、偶然に存在する物質を偶然に存在する別のものが壊したとして、何が悪いのかというんですね。その破壊行動だって偶然の現象に過ぎないではないかというのが彼の考えです。第二に、人間を作った神などいないなら、人間は進化の頂点に立つもんです。つまり、最高権威者です。最高権威者の存在が自分のしたいことをするのは当然じゃないかって言うんですね。第三に、人間は物質で、生命は物質の化学反応に過ぎない。死というのは化学反応が終了しただけのことで、死んだら人は無になる。それで終わりなんだということになるって言うんです。だから死を恐れることはない。死後に裁きも地獄もないんだから、生きてる間の行動を改めたり、正したりする必要はないというのです。彼の破滅的な生き方は、神なき人生観に由来するものであったのです。しかし、服役中の彼に聖書が差し入れられるようになりました。また、進化論ではなく、神が人間を作ったことを科学的に解き明かす書物が差し入れられ、それらを読みふけるようになったのです。彼は、それらの書物を通して、人とは特別に作られた存在であること、また、創造主に愛されている存在であるということ、そして、人はその行いに応じて、死んだ後で裁かれる存在であるということを知ったのです。そして、弁解の余地なき罪人のために、神が許しを準備してくださったことについて知ったとき、彼の心は、崩れ折れていったのです。神はあなたの罪を許すためにイエス・キリストとなってこの世に来られました。裁くためではなく罪の許しを完成するためにこの世界に来てくださったのです。今から10年ほど前、日本を代表する指揮者の一人、井上道義さんがとあるコンサート会場でタクトを振るうことになっていました。満員の会場にいる彼のファンたちは期待で胸がいっぱいです。いよいよ指揮台に立って彼が指揮棒を振り下ろし、オーケストラが音を奏でたその瞬間、なんと彼は指揮台から転がり落ちて舞台に倒れ込んでしまったんですね。オーケストラは演奏を中断。彼も一旦舞台の袖に戻り、改めて指揮台に立って、ようやく演奏が始まったんです。後日、転がり落ちるはずのないところでなぜこけたのかをある方が聞いたとき、指揮者の井上さんはこう答えました。実はあの最初の音が鳴るほんの前に、会場で携帯電話が鳴ったんです。団員たちもそれに気づいたでしょう。演奏に動揺が現れていました。あのまま演奏していたら、作品としては傷物で終わってしまったことでしょう。なんと彼は一回の演奏という作品を傷物状態から救うために自ら道化役となり身を痛めて転がり落ちたというのです。神はこれ以上のことをあなたのためになさいました。人を罪人という傷物状態から完全な作品にするため十字架にかかり死にそして蘇られたのです。どうぞあなたも、この年の初めのこの機会に、キリストを信じて、罪の許しと永遠の命をいただいてください。心からお勧めしたいと思います。